こんばんは、佐々木龍です。今日は宮崎駿監督最新作「君たちはどう生きるか」についての特集、それだけを語る一本というのを撮ってみたいと思います。これを撮っているのは7月15日ということで、7月14日が公開初日ですから、その翌日にこれを撮っているということになります。まだ見てない方も多いと思うので、今回のテーマはですね、君たちはどう生きるかの楽しみ方ということで、どうやって楽しんだらいいかみたいなことを、まあ自分なりに解説っていうと大げさですけども、喋ってみたいなと思います。なので、見ようかどうか迷っている方に参考になったりだとか、あるいは一回見て、いやなんかあんま面白くなかったんだけど、どういうことだったか知りたいみたいな人に向けてなんかいい説明ができるとですね、あ、まだもう一回見に行こうかなとか思ってくださるかもしれないんで、そういう楽しみ方みたいなのをやれたらなと思います。なんか本格的な解説考察みたいなものっていうのはきっとね、誰かがやると思いますんで、そうじゃなくて一ファンとしてどう楽しんだかみたいなものを話したいと思います。それでですね、前半パートは映画公開前までの10年間の歩み、歩みって誰の歩みだみたいなのがありますが、ファンの歩みですね。これは。ファンとしての私の歩みみたいなものを、ちょっとね、喋ってみたいと思います。10年前って何かっていうと、2013年7月20日の風立ちぬが公開されたんですけども、その前後からの10年間。後半パートはいよいよ映画の楽しみ方を話していきたいと思うんですけれども、この部分はネタバレになるから聞きたくないよという方はその部分でぜひストップしていただければと思います。というわけで、君たちはどう生きるかの楽しみ方やっていきたいと思います。
メディアヌップ。
ちょうどね、今から10年前というと2013年なわけですけども。前回の作品、宮崎駿監督の前回の作品風立ちぬが公開されましたよね。7月20日公開でした。でですね、これに先立って実は重要な作品がリリースされてまして、それがですね、文春の文庫から出ているジブリの教科書です。これは第1作風の谷のナウシカから、カリオストロの城はこの場合数えないんですけど、風の谷のナウシカから一冊一冊、その解説、解題、作った人、あるいは批評家のいろんな文章が載ったジブリの教科書ってシリーズが刊行されていくことになるんですね。これ時期的にどういう企画だったかというと、風立ちぬがおそらく宮崎駿監督の最後の作品になるんじゃないだろうかと。であと続いて長いこと作っていたかぐや姫の物語、高畑勲監督、これもおそらく最後の作品になるんではなかろうかと。というわけで、ジブリの最後の作品に向けて、今までその作ってきた作品がどういうものだったのかっていう関係者の言葉と解題を、一冊一冊こうまとめて、で書き下ろしも加えて刊行されていくっていうシリーズなんですよね。でこれが第1期第2期とこうなんか時期を分けながら刊行されていって、最終的にはですね、2017年、18年とかで、一旦は完結を見るわけですね。一番最後に出てるのは、第20巻ですね。思い出のマーニーがあるんですけども、ここまで出てるんですね。ただね、これ、その教科書の最後に、大塚英二の解題が毎回載ってるんですけども、それをね、読んでいくとわかるんですけども、やっぱりね、風立ちぬに向けて、解題していってるんですよね。なのでやっぱジブリの教科書と言いつつも、やっぱり宮崎駿監督を中心に据えて、それと高畑勲との関係、どのような影響を及ぼし合っていったかみたいなのを織り込みながら風立ちぬに向けて書いていってると。ただね、残念なことにこの解題、大塚英二が途中で降板してしまいまして、どのような理由によってか分かりませんが降板してしまいまして、 そのおそらくね、風立ちぬで書きたかったことまで最後まで書けてないんですけども、まあね、それがすごい残念ではあるんですが、おおよそのことはわかります。それまでこう連続して書いてるんでね。で、まあ、なんでこの冒頭この話を持ってきたかっていうと、宮崎駿監督作品って単独で一個一個見てももちろん面白いんですけども、うん、監督の世界観がこう積み重ねて、なんか折り重ねられてこう、繰り返し繰り返し語られてる内容とか、なんで今回こうなのかってこう連続してるので、やっぱりね、それ踏まえてみるとめちゃくちゃ面白いんですよね。っていうのがあって、ちょうど今から10年前っていうのはその教科書が刊行され始めて、最後の作品になるであろう風立ちぬに向けてこう気分が高まっていると。で、ちょっと時間先取りすると、実はそれが最後の作品にならなかったっていう、で、この今回の君たちはどう生きるかこそが、まあ、おそらくは最後の作品になるだろうっていうところなんで、こう10年分待った積み重なった果てにこの新作を待ちわびていたっていうのが今の私の心境でございます。まあ、それで10年ぶりっていうと、10年って結構長いですから、ジブリの作品を初めて劇場鑑賞する機会に恵まれましたって人もいるかもしれませんし、いや、本当に10年って久々だな、10年ぶりだなと思う方もいらっしゃるかもしれないんですけども、ジブリファンからするとですね、その間にもたくさんのニュースがありまして、こう振り返ってね、私手元で年表を作ってみたら、まあ、めちゃくちゃあるわけですよ、リリースが。なので、10年、なんかね、今思うとね、久々だと思わなくて、うん、なんか出てみると意外とあっという間だったな、みたいな風にね、思いました。で、例えばどういうことかっていうとですね、同じ2013年の11月には、夢と狂気の王国っていう、これはジブリの作品じゃなくて、ジブリの中にカメラが入って、その3人ですね、宮崎駿、高畑勲、鈴木敏夫を捉えたドキュメンタリーというか映画がありましたけれども、まあその夢と狂気の王国で、まあ、素晴らしいタイトルだと思うんですけども、まあそれが映画が公開されました。でその翌週ですね、いよいよ長年作っていたかぐや姫の物語が公開になります。でその翌年2014年には米林博正監督の思い出のマーニーが公開されると。で、その2年後、2016年には、レッドタートル。これ、ジブリの作品の中でも、まあ、ジブリレーベルの中でも、一番マイナーな作品なんじゃないかと思うんですけども、私、その前々職の時に、この宣伝というか、宣伝じゃないな。ちょっとだけお仕事で関わらせていただいたことがあったので、まあ、思い出深いんですけども、このレッドタートルというのが公開になりました。で、その翌年、2017年には、思い出のワーニーのジブリの教科書が出ると。まあ、これが20ということで現在の最新刊です。でですね、この時まあよく経緯ご存知の方は、風立ちぬが公開した後に、そのジブリが映画制作部門を解体するということで、ちょっと組織の規模を縮小したんですよね。まあそんな中ですね、プロデューサーの西村義明さんと監督の米林博正さんが発起人となって、スタジオポノックっていうのを設立してですね、その第1回作品、メアリーと魔女の花という作品が公開されます。これが2017年。これ、いわゆるジブリ作品っていう風に言った時には、ナンバリングされないというか、このリストに上がってこないんですけども、作っているメンバーがですね、それこそ、ジブリ出身のメンバーで、アリエッティ、思い出のワーニーをやった米林監督なので、なんだかこうジブリファミリーの作品のようにもこう鑑賞できるんですけれども、その作品もありまして。でですね、この同じ年に実に面白いことがあったわけですね。これがジブリの鈴木敏夫さんからの手紙というやつで、映画制作関係者なんかに送られたやつでですね、まあどういう内容だったかというと、簡単に言うと、もう一回映画を作りますっていう宣言なんですね。制作部門を解体して、スタジオポノックの第1回作品が出た同じ年にですね、やっぱり作りますって言ったっていうのがこの年なんです。で、そのすぐ後だったかな、タイトルなんかがポロッと公開されて、それが 君たちはどう生きるかっていう、まさに昨日公開された作品の名前がこの時発表されます。ただですね、ここから長い長い時間がかかるわけですけども、その間もね、いろんなのがあります。2018年、翌年にはですね、毛虫のボロという作品、これはジブリ美術館でだけ公開されている短編作品ですけれども、これも宮崎駿監督作品、これは公開されます。で、そこからね、数年間は割と作品という意味では音沙汰がなかったのが続いたんですけども、これ個人的に気に入って買ったのがありまして、2021年の1月にですね、宮崎駿とジブリ美術館という超大型本、もうめちゃくちゃでっかくても本棚に全然入らなくても部屋に置くしかなくなってるんですけど、あれ2万5千円ぐらいするのかな、なんかそういう本があるんですけど、そういうのもね出てまして、いや、これ一般的な作品にカウントされないのかもしれないんですけど、ファンとして追ってると、そういうのもなんか思い出深い作品としてカウントされるんで、ぜひ入れさせてほしいんですけど、そういうのもありました。で、その同じ年ですね、2021年8月には劇場版のアーヤと魔女、これテレビでやってたやつ、その宮崎吾郎監督のその劇場版のアーヤと魔女が公開されると、だんだんと近づいてきましたが、その翌年、去年ですね、2022年の11月にはジブリパークが開園します。これかなりパブリシティニュース出てたと思うんで、目にした方もいらっしゃるかもしれませんし、行こうと思って計画している方もいると思うんですけども、ジブリパークがいよいよ開園したと。ちなみに私はまだ行ってません。で、今年に入ってですね、2023年4月からは、これは私実際行ってきたんですけども、もう一つのジブリ展というのが岩手県花巻市の大沢温泉というところで開かれてるんですけども、これちょっと、奇妙な展示でして、鈴木敏夫さんがタイ人のフォトグラファーのカンヤダさんの写真をなぜか岩手県で展示会するっていう、ちょっとね、変わったイベントなんですけども、そういうのがあります。でね、これ行くと分かるんですけどね、この時期にこういう展示をやったりするってことは、次の作品、君たちはどう生きるかの宣伝、それにつながるような何かがちょっとあるんじゃないかと思うじゃないですか。とにかくね、ご存知のように宣伝しない方針なので、もうそこでも何にもないんですね。チラシ一つない、ポスター一つない、もうね、何にもないんですよ。もうただ展示やってるみたいな、そんなやつだったんですけど、ただね、ジブリのあれということで、これもちょっと印象的なやつでした。あと今ザーッと言ったんですけど、僕が行ってないような細かい展示とかツアーとかっていうのはね、たくさんあります。コナンのなんか展示とかもやってたんですね、確か。その間というか最近やってたと思うんですけど、まあまあまあ、そんなのがいろいろありまして、この10年振り返ってみると、作品こそ久しぶりですけども、ジブリ関連作品みたいなことで言うとたくさん受け取っていたなと思います。で、そして直前にはですね、スタジオジブリ物語、これは鈴木敏夫さんの本ですけども、一作一作振り返った、そのこれまでのジブリの歩みを振り返った本というのが出ます。これはジブリの教科書が作品を論じた内容なのに対して、ジブリって会社を通して作品を見たっていう作品になりますね。なので教科書とこのジブリ物語、この両方読むと、まあ縦糸横糸じゃないけど、なんかそんな感じでジブリの歩みみたいなものがこう頭に入ると。で、その上で、はい、いよいよ君たちはどう生きるかっていう最新作がついにやってきたっていうのが、今2023年7月14日金曜日です。もうなんていうか、もうこれぐらい待ってるとですね、もう私としてはもう準備運動バッチリでして、もう興奮しすぎて、その日朝4時に目覚めてしまいました、昨日。そんな遠足を楽しみにする子供みたいなことがこの年で訪れるなんて思っても見なかったんですけども、まあ、そういうね、楽しみなものがあるってこと自体にもう感謝している次第でございます。というわけでですね、ここからは あの作品の楽しみ方、まあ私はこのように楽しみましたっていう話をねしたいと思うんですけれども、まずですね、私その日昨日ですねどうしてたかっていうと2回連続で見たんですよ。で1回見終わった時に、まあ、メディアヌップのディスコードサーバーの中にもう100点満点中200点ですって書き込んだんですね。もう素晴らしかったと。でその後ですね、もうすぐ30分後に2回目の上映があったんで、またスマホ切って最前列で鑑賞しまして、で見終わったらねますます面白くなって、今度ね300点ですって書き込んだんですよ。100点満点中ですよ。もうね、見たいもの全部見れて、もうこの10年間じゃないな、もっと長い間の、いろんな気持ちがこう満足しましてですね、本当完璧ありがとうという気持ちになりました。ただですね、世の中的にはどうやらそうでもないらしいんです。世の中的にっていうのは、すいません、ジブリファン以外はか。どうやらそうでもなくて、こういろんな反応があったんで、いやいや、ここ面白かったでしょみたいなつもりで、私の見どころをなんか人に言ったり書いたりしたんですけども、今回はですね、その子で言った見どころを、ポッドキャストとして語り直すということをしたいと思います。全体で4つぐらい見どころをまとめてます。それをね、順番にご紹介したいと思います。で、まず見どころ1つ目は、やっぱり絵っていうかね、アニメーションですね。あの絵を動かすっていうところ、何を差し置いてもこれはね宮崎駿監督作品の魅力なわけですけども、今回も素晴らしかったですね。ただね、なんかあの事前の報道にもあった通り、作画監督を宮崎駿本人が務めてなくてですね、今回は本田優さんという方にそれをお任せしているということだったんで、いわゆる今までのように宮崎駿がたくさん書いてるとか直接全部直してるみたいなことはおそらくないんだと思うんですね。あのその本田さんにお任せしたということだと思うんですけれども、だからその見た時にどこからが誰の仕事でとか、どれが宮崎駿の仕事でみたいな風に特定はできないんですけども、ただ特定できないまでも、あの見るからに新しいシーンなんかがねいくつかありまして、もうそこがすごくね良かった。しかもそのシーン単独が良かったんじゃなくて、既存のいわゆる今までの宮崎駿らしい絵とのこうバランスっていうか、作品全体通して非常にいいなんかね均整が取れてたみたいな感じがしてですね、それがすごく良かったですね。で具体的にどこかっていうと、もう僕冒頭のシーンで度肝抜かれたんですけども、その火事の群衆の中を主人公の真人がこう走り抜けていく時に、そこのこう人々の描き方がもうめちゃくちゃ新しい描き方をしてるんですよ。なんか主観的なこうぐにゃぐにゃした世界観というか、もうねうわってこれ面白いっていきなり冒頭で思うんですよね。これまでのジブリなかったような。でそういうシーンもそうですし、あとねちょっとしたところでもいっぱいあってね、例えば同じく真人が塔の中から下の世界にこう沈み込んでいくときに、カメラが上から捉えたような人がこうフューって沈んでいく絵とかあるんですけど、なんかああいうレイアウトって過去になかったような気がして、なんか新しい感覚が入り込んでるなって感じがするんですよね。でそういうスタイルがね混ざり込んでいることで、なんか最近のアニメっぽい感じがね出てるんですよね。それがすごい良かったですね。で、あとは、もう、ここからはもう、誰の仕事かもう、ね、見てる人にはもうわかんないですけど、ディテールでね、私いいなと思ったのが、キミコさんが、ヨットで風を捉えて、島に船を寄せるシーン。あの、ヨットがこう、羽ばたいて、こう、船をこう操縦する、その海と船のこう、シーン。もう、神業だなと思って、あんな風にこう、描けるか、みたいな。まあ、ああいうね、ああいう絵のディテールを見るのはね、本当ジブリの作品を見る楽しさですけど、あれはすごい良かったですね。だから例えば、これってあの、海のシーンっていうと、それこそ、紅の豚にもたくさん出てきましたし、 ポニョなんかにも出てきましたよね。でもそれらには出てこなかった新しいその海とその上でヨットを操るシーンなんですよね。過去の作品で書き逃したシーンを描いてるみたいなとこもあんのかなと思いながら見ました。ちなみにああいうファンタジー世界でヨットというとね、やっぱりゲド戦記なんですよね。あの多頭界世界でヨット一つで影を追っていくみたいなそのがあるんですけど、残念ながらゲド戦記は息子の五郎さんがやって宮崎駿監督が自分でやれなかったんで、もしかしたらその時やりたかったことをやり直してんのかななんてねことまで思いましたが、ただいずれにせよですね、あのシーン見るとすごい良かったです。あとはですね、これはいかにも宮崎駿だと思うんですけども、あの父さんが職場から慌てて帰ってきた時にこう急停止する、こうカーブ描きながら急停止する自動車のシーン、もう車の輪郭がこうぐにゃぐにゃ言いながらデフォルメされて急停止するあれね、もうあんなの誰にかけるんだっていうね、もうザ・ジブリありがとうみたいな、そういう絵ですね。もう職人っていうかもう人間国宝みたいな絵だと思いますね、ああいうのってね。あとその他ですね、今回はたくさん登場しますが、鳥の羽ばたき、まあ、その中でもアオサギというキャラクターの初登場シーンって言っていいのかな、最初にこう印象的に登場するところのこう鳥の描き方、小さなものが近づいたり遠ざかったりしながら大きさがどんどん変わるような絵を描くのなんかね難しいんですけど、難しいのみならずそれがこうデフォルメされてなんか生き生きとした感じをさせる、そのアニメイトさせるのってすごい難しいんですけども、見事ですね、もう見事、もうああいうのがね見れるのが、ね、最高に、もう普通のアニメではもうまずお目にかかれないようなやつですよね。まあそういうのがね、僕今パッと思い浮かんだのそれ3つ言いましたけども、ね、多分見逃してるの山ほどあると思うんで、まあ見れば見るほどこういうの見つけられるのでね、なんかそういう見方するのおすすめです。ちなみに私2回目の時はあの劇場の最前列で見たんですけど、そうすると絵の中でも動画、あの動いてるものじゃなくて、あの背景の止まってる絵の絵筆のタッチがはっきりと見られる距離だったんですね。まあそれを見るのもね実に面白いんですよね。もうなんて言うんだろう、もう2時間の間巨大な水彩画展を見てるみたいな感じにがするんですけど、ああいうの見るとまあ本当にもうお見事ですよね。そうやって見るのもね、あのおすすめです。ちなみにその絵のスタイルに関して、なんか過去作品の踏襲みたいなものがいっぱいあったんじゃないかみたいなことをおっしゃる方もいるんですけど、私それをネガティブにあんまり思いませんで、例えばですね、水の表現がポニョみたいだったよねとか、走るシーンが千と千尋っぽかったよねとか、廃墟のシーンがラピュタっぽかったよねとか、なんかそういうのいっぱいあると思うんですけども、そういう絵とか動画の表現って必ずしも全部宮崎駿だけが発明してきたわけじゃないかったりしまして、特にあの代表的なのがポニョにおける水のシーンとか、あの魚とかね、あの描き方、あれはこう米林博正監督、まあ今監督っていうのかな、のその個性というか表現だったりするので、それがまた最新作でも取り入れられてるっていうのは、もういろんなスタジオとかいろんなこうアニメーターがこう参加した結果として、こうチームワークで過去の成果がこう取り入れられてる感じがして、僕はなんかあの宮崎駿の集大成という感じがして、かえってそういうのすごい良かったとね思いました。やっぱりこう個人で作ってるもんじゃないですかね、チームでプロダクションしてるもんなんで、その良さが出てたんじゃないかとね思いますね。見どころ2つ目です。ジブリのアニメ、宮崎駿のアニメが私小説であるってことはファンの間ではよく知られてるんですけども、よく知られてるのかな、知られてるんですけども、あの今回もですね、もうまたやってくれましたっていうか、もうはっきりとご本人の体験とか欲望みたいなものが現れていて、もうその辺がねもう見逃せないというかね、実に良かったですね。 例えばもう端的に言うとですね、今回はキャラクターで言うとひみっていう若い頃のお母さんと、あと夏子母さんっていうひみの妹ですね、そのお母さんの妹、おばさんですね、その2人の女性が登場するんですけれども、その両方とまあその結びつきを得る、すげえイチャイチャするみたいなことがあるわけですけど、これものとしてはね、似たものはねいくつかあるんですよね。例えば紅の豚でいうとジーナとフィオとかね、あの壮年の素敵な女性とあの若い女性とみたいな組み合わせでこう出てくるのもあるし、あるいはこれがねもうちょっと前の作品、隣のトドロなんかだと、お母さんは病院に押し込めて娘2人とイチャイチャするお父さんみたいな、まあ、そういうのが出てくるんですけども、今回離れ技だなと思ったのは、お母さんの若い頃の姿を引っ張り出しつつ、お母さんと同じ容姿を持ったおばさんも壮年の女性としてこう出すみたいな、これあのトトロとかね風の立ちぬみたいなこうリアリズム映画じゃないから、あのファンタジーなので、そういう年を飛び越えたそういうことが起こるせるんですけど、そういう離れ技をやってのけて、母の容姿を持ったあの若い女性と壮年の女性を2人同時に出すってことにやってのけてるんですね、まあ、これが紅の豚だと母っていうのはちょっと関係なくて、あの別の女性なんですけども、まあ、宮崎駿監督こう母のことがね大好きで、繰り返しこう作品の中にも取り入れられるんですけども、今回は母そのものが2つの容姿を持って、ね、出てくるっていうね、これがね実にね良かったですね。こう、そこが見どころだったなと思って。ちなみにこれもね、よく知られた話だと思うんですけども、その女性ヒロインには必ずこう、モデルがいるらしくて、その、一緒にこう、制作をしている人たちの間では、あの人がモデルだよねってのはこう、まあみんな口に出さずとも、もうはっきりとわかるらしいんですけど、今回もね、そういう意味では多分いるんだと思うんですけど、これはもう勝手な邪推というか、そうなんじゃないかっていう、こう勝手な推測なんですけども、おそらくね、三好さん、あれ三吉さんって呼ばれてる方、これはもちろん私全然面識ないんですけども、スタジオジブリのに勤めてられる方で、あの夢と狂気の王国に出てくるあの女性なんですけども、その方があの若い頃のお母さん姫のモデルなんじゃないかなと、パッと見ねなんとなく似てるんですよね、なんかあと喋り方と。ただね、あのこれは答えはないんですけども、あのなんでわざわざこんな話してるかっていうと、そうやって楽しむんですね。そうやって楽しむんです。例えば、ハウルの動く城なんかでも、あの、三人の女性が出てきますよね。主人公のソフィーと、サリマン先生と、荒地の魔女。この三人の女性も、ただのキャラクターと思わないんですよ。あの、思っちゃダメっていうか、思わなくて、モデルがいる、何らかの投影だと思ってみるわけですね。で、それがね、現にそうらしいんですよ。そうらしいっていうか、僕はあんまちょっと言葉を濁すしかないんですけども、とにかく何らかのね、あの、私小説性がある、その、ものなんですよね。で、そういう実在のモデルがあるから、あんな風に生き生きと、キャラクターがこう、アニメーションするっていうことがね、あるんでね、そういうのを考えながら見るわけですが、まあ、今回のヒロイン二人、もうね、あの見逃せないとこがね、ありましたね。ちなみに、その、ヒミとかと、こう、まあ、体接触するシーン多いんで、最後ね、抱き合ったりしますから、あの、そこがイチャイチャしてるっていうのは、言ってわかると思うんですけども、夏子母さんとイチャイチャしてるって言われて、イチャイチャしてたって思う人もいるかもしれないですね。いや、あくまでもあれ、出会った時から、新しいママ母、新しいお母さんだよっていうふうに紹介されているし、それを夏子おばさんっていうふうに最初はね、言ってるし、そういう気持ち、好意みたいなものってありましたかって思う方いるかもしれないですけど、これがね、さりげなくでもはっきりと書いてるんですね。でもね、はっきりとかさりげなく書いてる。例えば、初めてその夏子おばさんと会って、あの人力車にこう乗せられますよね。で、その時にお腹に赤ちゃんがいるのって言って、その真人の手を取ってお腹に当てて、その胎動を感じさせるっていうシーンがありますよね。で、その時、その後か、真人としてはその被ってる帽子を目深にこう被って、で、その後こう人力車が止まって、あの降りる時にはこう、さっと、夏子おばさんからすぐ離れるようにパッと飛び降りるみたいなシーンがあるので、あるんですね。で、それって、 表面的にパッと見ると自分のお母さんが亡くなってママ母が来て自分に弟か妹かができるかもしれない、そういうことに対するこう戸惑いを表現してるっていう撮るのがもう、まあ、そのような順番で演技されるんでそういうふうに見えるんですけども、しかしですよ、それと同時に重ね合わせで表現されてることっていうのは、美しい女性に両手で手を取られてそこでドキドキしちゃったっていうことが同時に表現されてるんですね。むしろそっちの方が気持ちとしては強かったかもしれない、その手を取られてドキドキした。ただそれをあからさまに表現するんじゃなくて、子供の態度を感じて自分のもしかしたら弟妹できるかもしれないって戸惑いと重ね合わせることでそのドキドキをねこう隠してるんですよね。宮崎駿って表現がものすごく上品なんで、そういうことをそういう二重表現忍ばせてくるんですけど、はっきりと書いてあると思います。あとはっきりと書いてあるといえばですね、お母さんがこうつわりで伏せっていて、お見舞いしてくださいなって言われて、おばさま連中にですね、でお見舞いしに行くシーンありますよね。その時に真人の目線がパッと壁にかかっているお父さんのジャケットに目行きますよね。あれ直接何も説明されないシーンなんですけど、当然ながら意味がないわけないんで、真人の心情を示してるわけですけども、お母さんが伏せっているベッドがある部屋にお父さんもね一緒にこう寝泊まりしてるんだと思うんですね。そういう表現だと思うんですけど、そのベッドのある空間にお父さんとお母さん、まあお母さんというかその時は夏子おばさんと言ってますけど、いることに対してなんかそういう想像力が働くシーンがある。それはまあね、すげえ平たく言うとエディプスコンプレックスみたいなね、父親に対するそういう性的なライバル心みたいなものを含めたそういう複雑な感情があると思うんですけども、そういうのもねわざわざあんま説明しないんですよね。ただおばさんお見舞いに来た部屋で父さんのジャケットが気になるっていうのをわざわざパッとそのワンシーン入れてるみたいなやつがあるんですけど、まあ、なのではっきりと主人公がねそのおばさんもそういう意味で意識してるっていうのがこういくつか書かれるわけですね。まあそういうのはね結構あるわけです。まあそういうのを見ていくのは楽しい楽しいっていうか楽しいんですよね。うん、ちなみにその映画のね重要なシーンで真ん中あたりに石で作られた湯布屋で夏子おばさんをこう取り返しに訪ねていった時に、あれなんていうの、紙吹雪じゃないんだよな、こう紙がこうまとわりつくようなシーンの中でもうアニメーションとしてもすごい迫力のあるこう手書きの紙が体にベタベタまとわりつきながら、そこでこうなんか神話的な偶話的な、なんか会話が繰り広げられるところあると思うんですけども、あそこではっきりと分かるのは それまで夏子おばさんとか言ったのが母さんっていうふうに呼ぶようになるんですよね。夏子母さんっていうふうに呼ぶようになる、そこははっきりと分かるんですけども、その前のシーンかな、あなたなんか大嫌いみたいなセリフが言われるんですよね、夏子さんにね。ここがなんかねあんまり説明されてないわけですけども、まあ状況的に想像するとですけども、その夏子さんのお姉さんとの間に生まれた子供ですよね、主人公真人さんというのは。それでお母さんが亡くなられて疎開してきて、今度はその妹と結婚されると、まあそのね姉妹、お姉さんが亡くなったので妹と結婚すると、まあ、この状況自体はまあかなり特殊性あると思うんですけども、それって男性の側からアプローチしたのかどうなのかって思った方もいるかもしれないんですけども、あなたなんて大嫌いって言ってる言葉からするとおそらくはその妹の方がもともとその真人、主人公のお父さん、つまりお姉さんの旦那さんに好意を持っていたんじゃないかと思うのがなんか自然じゃないかと思うんですけど、なのでその大嫌いの中にあなたさえいなければみたいなものが、まあ、過去どんなことがあったか分かんないけど、あなたさえいなければみたいなのがちょっと、まあ、出てたのかもしれないけど、まあただね、下の世界ですごく神話的なシーンのあれなんで、あんまりそういう細かく説明されないし、考えたところで答えは特にないのかもしれないんですけど、まああそこで起こってることっていうのは、お互いのストレートな感情みたいなものが、ああいう神話的な世界でこうぶつかり合った時に、その衝突の後に収まるべきところに収まる。例えば真人からすると、 その性的な魅力を感じてた女性から大嫌いと拒否されることで、なんかハッと そこでこう呼び方がお母さんって風にこう変わるみたいなね、こと。まあ、あんまり全て説明しきらないんですけど、こうなんか衝突が起こって、収まるところに収まるみたいな、そういうことがこう、激突してるシーンだと思うんですけど、すごい面白いですよね。まあ、そういうのを見るたびにですね、宮崎駿の実人生にどんなことが起こったんだろうとかってこう思うわけですよ。これって普通のアニメーションだったら思わないんですよ。自分の作家性ってそこまで混ぜ込めるほど、そんな自由に作らせてもらう人っていませんから、シナリオが面白くなるようにみんなでこう、チームであれこれ改定を加えるのが普通なんですけども、宮崎駿監督の場合はもう1から10までも全部自分でやりますから、まあ、シナリオとかね、あれに関しては。だからもう全部自分のこう放り込めるので、きっと自分の私小説的な何かなんだろうって思うことは間違ってないと思うんで、何かあったのかなとかね、そういうのを思いながら見るのが楽しい。いや、どうだ、これどうですかね、こう映画の鑑賞の仕方として合ってるかどうかわかりませんが、もう今回はそのジブリファンとしての映画の楽しみ方ってことなんで、ちょっと許してほしいんですけど、まあね、そんな感じで楽しみましたね。あと私小説という意味だと、この継承問題ですね。作品の中だと、塔の中にいる大王子様が、その下の世界の王の役割を血のつながったものにこう継承させたいみたいな話が出てくるわけですけども、どう考えてもこれジブリの継承問題みたいなものを思い浮かべますよね。そこでね、まさかね、血がつながってないといけないみたいな身も蓋もない言葉が出てくるってことはなんか面白いわけですよね。宮崎吾郎さんとか血縁者が今その映画制作とか、あるいはジブリパークとかね、やられてますけれども、それにはね、なんかいや普通に考えて家族とか組織の中でいろんなことがあったんだと思うんですけども、それが作品の中にこんなストレートな言葉ってシーンとして出てくるってことがね、やっぱりこれ私小説として見たときにすごい面白いんですよね。ただね、ただもちろんですけども、お話の中の最後結論としては、主人公の真人はね、それを拒否して血縁者だからその王の役割を継ぐなんてことは起こらないです。だからそういう意味ではなんかバランスが取れてるようにも見えるんですけども、まあなんかそういう一個一個のところがね、ほんとこう半径数メートルの中から紡ぎ出してるこうファンタジー世界としてもすごくもう、ね、面白いポイントですね。と私は詳しいことは分かりませんけども、その高畑勲監督が亡くなってから初めての映画ということで、もしかしたら高畑さんの目とかですね、気にせずにやりたいことをやって言いたいことを言ったみたいな作品だったのかななんてことも思いまして、高畑さんっていうと、すごくこう、理屈がすごくこう大事っていうか、理想が大事みたいな、お考えをお持ちの方で、そこにこう長く刺激を受けたり、教育されたり、されてる関係だったのに対して、もしそういう重しがなくなったとしたら、もっとこう、快楽主義的、もっとその、全体の辻褄よりも、部分の魅力が大事みたいな、そういう宮崎駿監督の良さがこう、伸び伸び出せたんじゃないかなみたいなこともこう、思いまして、まあそれが当たってるかどうかわかりませんけども、そういうのがこういつも以上に出てたような気がして、そこがすごく良かったですね。あと見どころ3つ目です。これ2時間の映画に収めるにあたって、収まりの良い終わり方をしていると思っていて、最後ですね、その下の世界のこう継承しないかっていうのにこう脳を唱える。この辺ってナウシカの7巻におけるその汚れた世界を生きますみたいな風にしてこう拒否するね、愛しに重なる部分あると思いますけども、そういう終わり方ってこう宮崎駿が生み出した、自分で生み出したスタイルだと思うので、それに近しいようなね、締め方で終わったっていうのはね、終わり方としてまとまりが出てよかったなっていうか思いましたね。実質的なナウシカ2、ナウシカ2とは言えないな、ナウシカの 漫画版の最後でやりたかったようなことに近いような終わり方。もちろんね、あれほど複雑なことを2時間の中で描けないので、ナウシカで出たような感動をね、私たちは血を吐きつつ繰り返し繰り返しその朝を越えて飛ぶ鳥だっていうシーンがありますけども、まあ、そこまでのね、あれはなかなか2時間の中で描けないまでも、それに近しいカタルシスがね、あってすごく良かったですね。だからこれって考えてみると、繰り返し宮崎駿作品の中でテーマになっていて、直前の風立ちぬでも、ピラミッドのある世界っていう言葉が出てきますよね。何か高度な技術とか知識とか、その立場を持った高貴な人々、その世界の、なんとかな、その世界をこうまとめるリーダーとなる資格のある人々みたいな意味で、そのピラミッドのある世界、ピラミッドってそういう力がなきゃできないものだから、そういうものが、そういう力がある世界を肯定するかどうかみたいな問いがね、なんか前回にも出てきますよね。ナウシカの場合は古代の技術を保存して、いつかそれを再生しようと思っている、墓所の王様たちがいて、そういうのがありますよね。で、宮崎駿自身も、なんていうかな、この作品の中でもそうですけども、描かれて、自分の、その作品の中でも描かれている、こう、幼少期のシーンなんか見てもそうですけども、どちらかっていうと、こう、立場のある、こう、学のある、お金のある、高貴な、そういう生まれなわけですよね。で、そんな中で、そういうピラミッドのある世界とか、そういうリーダーとなるべき資質のある、こう、ヒエラルキーのある世界みたいなものの、どちらかというとその上位にいる側の人間なんだけれども、そういうものをこう繰り返しこう拒否すると。まあ、ナウシカの中では拒否していた。で、ちなみに風立ちぬの中だと拒否してたわけじゃないのかな。なんか、ちょっと それへの憧れにこう踏み出すような表現もあったと思うんですけど、まあ、そういうシーンもあったと。で、一方、そこからさらに10年して、自分がどういう作品作らなきゃいけないかって時に、もう一回君たちはどう生きるかっていう、すごいこう啓蒙主義的な立場に立った、すごく捉え方によっては不遜なタイトルをつけつつも、でも作品の中ではそういうものをどっか拒否して階段を降りて、僕たちは友達を作りますみたいなものになるっていうのは、こう宮崎駿の中にこの2つの部分があるわけですよね。こう庶民的な、なんて言うんだろう、地べたに降りていく感覚と、でも生まれとしては高貴な、なんかあれどみたいな、まあ、その葛藤みたいなものが常に繰り返し繰り返し形を変えて出てくるんですけど、まあ、やっぱり最後それが出てきて終わるっていうのはね、なんていうか納得感がありまして、見どころだなと思いましたね。そうじゃない話のパターンも結構あるんですよね。例えば一番皆さんよく知ってるだろう、千と千尋とかだと、あれはこう名前を取り戻すことによって元いた世界に戻ってくるみたいなやつは、あれはですね、ゲド戦記の話のパターンとかなんですよね。で、それはそれで僕すごく面白くて好きだったんですけども、やっぱり自分が生み出したナウシカのパターンで最後締めているっていうのはね、僕良かったですね。なんか今見どころ4つって言ったけど、なんか3つで終わっちゃった。なんか4つ書いたんですけど、3と4を同時に喋っちゃいました。ナウシカの話と風立ちぬの話。まあ、うん。まあ一緒みたいなもんですね。一緒に喋りました。まあ、こっから先はね、だらだらとこう思いつきみたいな感じになると思うんですけど、まあ今回はその、ストーリーがなんか難解で分かりづらいみたいなことをネットの感想なんかでも見かけるんですけども、実はストーリー自体は過去のそれこそ本当に難解だったハウルとかに比べると、だいぶ分かりやすいシンプルな構造を持ってると思ってるんですけども、でもそれが分かりづらく見えてしまうとしたらですね、大叔父の動機が最初よく分かんないですよね。その動機が明かされるのは結構中盤以降だから、そのアオサギがなんで行動してんのかとか、大叔父がどうしたいのかとかって分かんないから、なんかその分かんない間にこう振り回せてる時間が多少映画の前半中あるから、そんな風に感じるのかなと思ったんですけどね。まあ、こういうのってもし宣伝をすごいやってたら、 事前の宣伝とかでなんか補えたりなんかねするんだと思うんです。例えば謎の塔に住む大おじの目的は世界の継承者を探すことだった、宮崎駿最新作君たちはどう生きるかみたいな、なんかそんなコピーがもしあったとしたら、なんかこう構造がわかりますよね。あの動機がわかるっていうか。ただもうほんと今回そういうのなくて、いきなりこう映画見に行って、いきなりこう戦前のね東京の下町の火事のシーンから始まるんで、すごいリアリズム的な映画なのかなと思いながら最初の10分15分過ごして、そしたらこうマジックリアリズム的なアオサギがいきなり喋り出すみたいなね、そこでこうゾワゾワってしますよね。あ、これファンタジーっていうかリアリズムじゃなかったんだって、あの時点でやっとわかりますけども、割とたっぷりと普通のリアリズムの部分をこう描いていくんですよね。で、そっから急にスイッチ入れてお話が始まっていく。ただスイッチは入ったんだけれども、まだ世界の全体像が見えない、あの相手の動機が見えないっていう時間が結構続くんで、それでこれあれ何なんだろうと思うのかもしれないですね。ただね、お話自体はすごいシンプルだと思いますね。謎の塔の中に入っていって戻ってきて、その間なんかグニャグニャといろいろあるんだけど、そのグニャグニャはねストーリーというよりかはなんて夢の中の世界みたいなねとこがあるんで、シーンのね連続性がよくわかんないから難しく見えるかもしれないんですけど、特に意味がないと思ったらこだわらなければいい、いいと思います。僕もね特にそういうのねこだわらないんですよね。で、そしたら案の定というか、死者が行われた後に宮崎駿監督が自分で、おそらく訳が分からなかったことでしょう、私自身訳が分からないところがありましたって言ってますけども、まあ、そんなもんなんですよね。だからなんか必死に考察してもしょうがない部分があるというか、ね、なのでそういうの気にならずにね、ひたすら各シーン各シーンを楽しみましたね。各シーン各シーン楽しんだといえば、食べ物ね、これハイジのパンが出てきた時に、来たーと思いましたね、これ。パン2箇所出てきますよね。キリコさんがスープと一緒にこう食べる時のパンと、あともう一つこう、丸パンっていうか、丸パンをこうナイフで切って、その後バターとジャム乗っける時のパン。そっちの後者の方のパンがね、ハイジに出てきた恩人が切ってるパンに、丸いパンにそっくりで、来たー来たーっていうか、そういう楽しみ方であっているのかどうかわかりませんけども、いや、もうめちゃくちゃ面白かったですね。しかし今回というか、ある地点からのジブリ作品ってこう、液体の表現がすごいオーバーになりますよね。その、汗の粒もでっかいし、吹き出る血もブニョブニョして、すげえ出てくるし。で、それが体から出てくる体液だけじゃなくて、涙とかね、だけじゃなくて、そのバターとかジャムもこうグニョグニョしだして、いや、そんなにたっぷりつけないだろうと。しかもそのジャムパン食った時に、そんな顔中ジャムまみれにならないだろうみたいなのみんな思ったと思うんですけども、ああいう過剰さが、もう何言っても褒めるおじさんみたいになってますけども、ああいう過剰さがいいですよね。なんかギョッとするっていうか、うん。まあ、やっぱり今回もね、食事シーン良かったですね。大根混ぜ飯、大根かで飯とかいうのかな。あれなんか、まずそう、まずそうだったけど、今逆に、まずそうっていうか、まずいって言ってましたけど、もう食ったことないから、逆に作ってみようかと思いましたね。なんか、大人になると意外とあんな質素なものがうまいかもしれない。ちょっとね、そういうことやってみようかなと思いました。いや、しかしこれ、今回の事前の宣伝なしみたいなことが話題になってますけども、そしてそれはその、賭けである。スラムダンク方式であるみたいなことを言ってますが、合理的な部分もあるなと思ったのが、あれを風立ちぬのようなリアリズム小説なのか、いや、それともそうじゃなくて隣のトトロみたいな、そこにこう異世界のものが混ざってくるものなのかっていうのは、どっちか分からなかったんですよね、事前に。で、事前に分からなかったことで青さんぎが喋り出すシーンが特別面白く見えたりことがあったんですけども、本当に全く知らないことで楽しめたっていうところがあったんで、これは本当そういう手段を取ってくれてありがたかったですね。 こんな形でその映画に出会うことってないですからね。であと最後にこれはもうジブリの作品の外の話になっちゃうんですけども、今年発売された村上春樹の最新小説街とその不確かな壁っていうのがあるんですけども、僕ねこれとのね不思議な共通点をね感じずにいられなかったですね。すごい似てた。なんか宮崎駿は82歳か3歳、村上春樹は70いくつだと思うんですけども、その長年温めてきたモチーフを再び取り上げるっていう面で似てるのみならずですね、2人の人物が出てきて、それはどちらも作家の投影であると。今回の宮崎駿の場合は大叔父と少年の真人ですよね。で村上春樹の場合は主人公イエローサブマリンの少年っていうのが出てくるんですよね。その中で力を受け渡すっていうこの継承っていうテーマが出てくる。でこの継承っていうテーマもまあ出てきますよね、ジブリのアニメの中に。でそう思ってみると真人っていうのはイエローサブマリンの少年ならぬ君たちはどう生きるかの少年なんですよね。吉野源三郎のその本を読んだ、ね、そのビートルズのレコードイエローサブマリンに対する吉野源三郎の小説を読んだ少年として、君たちはどう生きるかの少年というのが出てきて、で違いがあるとすると村上春樹の方はその大人の方が主人公になっていて、ジブリの場合は少年の方が主人公になっていると。で片や壁の中に入っていって片や塔の中に入っていって最後それを拒否して戻ってくるのも一緒。なんか不思議ですよね。まあでもね、だからどうなんですっていう話はあるんですけど、なぜわざわざこの話をしたかというと、似てるとこへちょっといくつか挙げたんですけども、村上春樹の小説の方は、ね、はっきり言って全然面白くなかったんですけども、宮崎駿の最新作はもうめちゃくちゃ面白かったんですよ。でこれなんでこういう違いが出るんだろうと思った時に私が理解したのはですね、宮崎駿はちょっと個人名で言ってますけども、やっぱりチームでプロダクションしてるんですよね。個人で自分の世界だけで書いてる小説と違って、やっぱり映画制作っていかにこうシナリオ絵コンテ一人で書き上げるようなスタイルを取ってるとはいえ、やっぱり他の人の意見、他の人のコラボレーション、他の周囲数メートルから受けてる影響みたいなものが作品の中にどんどん入り込んでいくわけですよね。そういう意味でアニメっていうのは当然ながらチームワークだし、これもともとチームワークですけども、それはこれだけ作家性の強い宮崎駿においてもやっぱりそれチームワークで、そうなると自分が生み出してきたスタイルとか自分がやってきたやり方みたいなものを箱にして、その箱の中に過去関わったアニメーターとか作家たちのやり方なんかがこう混ざり込んできて、で自分の周囲の人間から受けた影響がこういろんなセリフとかキャラクターに投影されて、それで一つのこう形になっているみたいな、やっぱりそことのチームワークとか外部との影響をたくさん受けてるっていうのが、やっぱり同じテーマを使ったどちらも、ね、偉大な人気作家ですけども、最後の作品の仕上がりから受ける影響に、うん、こんだけ差が生まれる理由なんじゃないかなと思いました。君たちはどう生きるか、僕300点つったんですけど、街とその不確かな壁はちょっと点数言いたくないぐらいの、まあそんなこと思ったんですが、まあそれはいいか、それは、あ、でもこれも楽しみ方っちゃ楽しみ方だ。ただね、別にこれ読んでなきゃ楽しめないなってことはないんで、ちょっとねダラダラと言っちゃったんですけども、振り返るとまず絵、そしてアニメーションに注目するとめちゃくちゃ面白いですよと。その2、私小説だと思って、私小説だと思って読むといいよと。いいよっていうか、そう思って読むともうね、倍増します。いろいろなキャラクターの描き方、その人間関係、それに投影されているもの、それが象徴しているもの、それが過去の作品とどこが似てて、どこが今回より踏み込んでるのかと、どこがよりパンツいっぱい脱いでるのかみたいなね。ちなみにこのパンツ脱いでるって表現の多分出生は富野勇樹かな、あとそれを受けて庵野秀明監督が使ってるのかな、 で僕が目にした一番最初の例は94年ぐらいのインタビューブックか何かで、紅の豚でミヤさんはパンツを半分ぐらいまで抜いたみたいなことをね、なんか言ってたんですよ、あの秀明が。その半分脱いでるってのはどういうことかっていうと、ジオとフィーナって女性を出してね、なんかいろいろこう自分 の思いを投影させたところをそう言ったんですけども、実はその後ですね、どんどん例えばハウルもそうだし、風立ちぬもそうだし、こうどんどんどんどんこう心が表現するものが裸になっていってると思うんですけども、そういう意味だと今回もしっかりこうパンツを脱いでると言っていいんじゃないかなと思いますね。ただそれはね、ちょっと目凝らさないとわからないですよね、そのパンツが脱いでるかどうか。目凝らすというか、目凝らすと、だから、あ、これはトトロで入院してたお母さんだとかってこう思ったりするわけですよ、出てくるお母さんにね。でもそのお母さんがそのサツキとかメイの形を取るんじゃなくて、直接若いまま出てきて最後抱き合って別れるみたいな、ね、あ、そういうことやらせてんだっていうのはね、まあ、面白いんですけども、まあ、あんまりこう言うとねあれですから、あの見どころ2としては、私小説は学小説的に見るといいですよっていうことですね。はい。あと見どころ3としてはですね、あのナウシカの精神的光景、そして風立ちぬへのアンサーとしての、まあ、ラストシーンみたいなところ、そこを見るとストーリーが複雑だなとか、メタファーが難解だなとかっていうふうに思わずに、最後ふっとなんか終わった感じになれるんじゃないかなと思います。まあまあまあ、そんな感じですね。あの本当はもうちょっとあるんですけど、多分ねこれ収録に載せないで喋った方がいいやつがいっぱいあるんで、もし私とのリアルにお知り合いの方は今度もし会うことがあったらお話しましょう。というわけで、君たちはどう生きるかの楽しみ方でした。もう私はもう10年待った分、もうすごく楽しみましたし、多分、ね、まだ味わえると思うんで、上映やってる間にあと1回か2回かもうちょっと行きたいと思います。ちなみに私ですね、あの映画見終わった後にポスターを購入しまして、僕ジブリの映画見てポスター買うの初めてなんですけど、今回めちゃくちゃ感激したんで、額装して壁に飾ろうと思ってポスター買ってきました。はい。というわけで、メディアループではディスコードサーバーとニュースレターの運営も行っています。メッセージは番組の概要欄から URL をたどっていくとですね、フォームがありますので、そこから送ることができます。ぜひ感想、リアクションお待ちしております。というわけで、今回はこれまでです。それでは、また次回。おやすみなさい。